Welcome to podcast.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月10日になりました。
はい、
お便りが来ているのです、うん、真子さん原田さんいつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
オカメインコ SOS さんからですけれども、ね、いつもありがとう。先日の放送で真子さんがゴールデンウィークの予定はバーベキューですとおっしゃっていました、
はい、
数年前ちょうどこの時期にユニオン A の社員さんたちを呼んでご自宅のお庭でバーベキューをした話をされていましたが、
うんうん、
それと同じパーティーを今年もされたのでしょうか、
うん、
バーベキューはいかがでしたか、うん、楽しいエピソードなどぜひお聞かせください、
うん、同じです。
いやー僕は初めて参加させていただきましたけれども
原田さんがいつもなんかその時に限って、まあ、コンサート行かれてたりとか、はい、いろいろね合わなかったんですよね。
ほんまですか。
うん、だから初めてあ今回はこれ貼るって言って。
ほんまですか。
毎回誘ってますよ。
ほんまですか、
うん、
いやなんか長めに早めに誘われても断らなあかんかったりしたのかな。じゃあ
多分ね、
もうね、
うん、
感動しました。
えほんまに。
はい、もうね、うん、すごかった。
あほんま。
はい、
食べ物ね結構充実してますよね。
美味しかったよ。あんな美味しいかね。
あのコロッケも良かったでしょ私作った。
はい、もうあのもう今すでにねリスナーの人はクエスチョンマークです。バーベキューでコロッケは。
あそうそう、そうそう、肉も焼くけど、うん、いろいろ作るんですよね。
そうなんです、はい、まあ言ってオープンハウスやね。
あそうですね。
だからあのキッチンも使うし七輪も使う。
そうそうそうそう、
感じで焼くし、
はい、
揚げるし、
うん、そうそうそう。
でもまあもうこの番組をお聞きの皆さんなら想像つくと思いますけれども、
うんうん、
炎上真子の、
はい、
プレゼン型プレゼン型なバーベキューがね。
そうなんですよ。
展開してまして、
はい、
もうコロッケなんかもう食べる前から美味しいって言ってもいいぐらいのプレゼンがあってね。
そうなんです、
うん、
頑張ります。
もうすごかったです。あのいや本当に美味しかったですけどね、
はい、
あのクリームコロッケのような、うんぐらいの柔らかさのクリームコロッケじゃないコロッケ、
うん、ポテトコロッケですよ。
そうや、
そう分かってます。
分かってるよ。これはクリームコロッケみたいなポテトコロッケや。
そうですよ、中をとろっとさせてね。
とろっとしとった。
そうなんですよ、
はい、もうね
はい、
1時間ぐらいやれそうです。
本当に、
はい
はい、
ツッコミどころも満載でした。
マリノちゃん3つぐらい食べてました。
はい、はい、俺も4つぐらい食べました、
はい、
副編集長は酔っ払ってました、
はい
もうね本当に楽しい
恒例、ね、
楽しい会社
は、はい、
で結果、
うん、
結果ね、
はい、
その、うん、毎年美味しい料理を食べ、
うん、
毎年副編集長が酔っ払い、
うん、
そして深夜になるっていう、
う
んうん、
そうです。
バーベキューらしく、
うん、
あれ何年前やったっていうのは全員がわからないっていうね
毎年
恒例、毎年同じことをやっているというのに
今回もくのちが呼ばれてね。
そうです、今年僕は初めて参加して目の当たりにしました。いい会社いい会社でした。
ありがとうございます。
はい、
はい、
というわけでございます。何を言ったんねこの人らってことですけれども、はいはい、半径 500m というね、うん、フリーマガジン、それを出しておられる編集長さんが炎上真子さん。
はい、そうです。
そしてその出してる会社がユニオン A、
うん、
そユニオン A が主催みたいな感じのバーベキューがこの間あったっていう話なんでございます。
はいはいはい、
でこのラジオはですね、その、うん、炎上さんが出してるフリーマガジンのこぼれ話を聞くというね、
うん、
番組でございます、うん、でまあ半径 500m、 そしてもう一つね、うん、おっちゃんとおばちゃん、これもいいフリーマガジンがありまして、1時間聞いていただいたらどんなフリーマガジンか分かりますので、
はい、
ゆっくり聞いていただきたいと思います、
はい、
そして私初めてバーベキューに行くことができました、うん、私は、
はい、
サウンドロゴクリエイター。
そうです、
これも何やってるか1時間聞いていただいたら分かります、
うん、もうねここにかかっているあのいろんな CM ソングが全部原田さんが歌ってる、
今なってる音楽も僕が作ったやつということになっておりましてですね、うん、ああこういうことやってる人なんやなと分かっていただけると思います、
はい、
そのフリーマガジン読んでみたいなという方ご安心ください、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
どんどんお便りを送っていただきたいと思います。プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
アドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
心からお待ちしています。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉ゆら、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの一つのバス停を中心に半径500メートルで、いろいろとこう特集を組むというフリーマガジンなんですけれども、はい、その中から一つ紹介していただくわけでございまして、バス停がねきっかけですから、
はい、
じゃあせっかくなら聞いてる皆さんには最後にバス停をお教えすることにしましょうということで、バス停当てクイズっていうのをちょっとこのコーナーの中には設けております。
はい、
基本的に、でバス停のクイズじゃない時もあるんだけど、今日は何クイズ？
今日バス停なんです。
な、今日はバス停、
はい、
じゃあバス停当てクイズのヒントをください。
はい、鴨川にね、
はい、
かかる橋がいっぱいあるね、はい、京都は、
はい、
その橋の名前が、もうバス停そのものの名前になってることもあるんですよね、
はいはいはい、
でこれもその一つなんですよ。
ああ、そうなん、
うん、でその橋の名前の由来がね、弥生時代後期に遡るんです。
弥生時代後期。
そうですよ、弥生時代、弥生時代後期に、まあ、現在の島根県ですね、
は
あ、島根県から、まあ、ある人が稲作のためにこう移住してきたと。
ほう、
その人の名前もそうやし、まあ、島根県っていうのもいろいろあってそういう名前がついたって言われてるんですよ。
なるほど、
はい、
これはもう島根といえばをやめ、そうそう、やめといた方がいいね。
そうですね、
あ、やめといた方がいいかもしれないですね。
はい、はい、ということで、
そうですか、
そういう由来が
弥生時代、
はい、弥生時代、
恐るべしやな、
すごいでしょ。はい、
その橋を、
そう、
あ、そう、
はい、
弥生時代、
うん、
島根県、
はい、
そのまま橋の名前、はい、そのまま、
はい、そうです、はい、バス停、
はい、そこの何、
あのね、もうちょっと目を離した時にこう閉店なのか移転なのかもうなくなっているってことがよくあるんです。
ちょっと最近増えてきましたね。
そうでしょ、
10年を超えてくると、
もう本当に、
まあ、目も離れるっちゅう話ですけども。
そうなんです。
あ、そう、
で時々ねそういうお店がこう出てくるじゃないですか、
うんうん、
その時に私はもうやっぱ言いたいんですよね、そのなんか食べ歩きとかのためのコーナーでもなくって、
このコーナーが、
このコーナーはやっぱこんなところがあったんだ、こんな人がいたんだってことは言いたいから、
う
んうん、ちょっともう今回これも言わせてほしいなと思ってて、
つまり、
はい、
今からご紹介いただくのは、当時あったよ、
当時あった、でもどっかでやったはずだ、またリスナーの方知ったあったら教えてください。
そこは僕さそこがリスナー頼りな、めっちゃおもろい。
いやだって分からへんやもん
な、
うん、
何屋さん、
ね、肉の坂田っていう名前の、名前のね、チャーシュー屋さんなんです。 チャーシュー専門店やったんです。もうね、あのお肉のショーケース空っぽでした、私ら行った時から、はいはいはい、もうこの人の代になってからはもうチャーシュー専門店なんですよ。
へー。
だから元々はお肉屋さんやったんですよ、
はいはいはい、
でももうその中でもその行列ができる60年代には、うん、もうこの坂田さんのところのあのチャーシューにはもう行列ができてたんですよ。
なるほど。
だからだんだん行列はできなくなってはきたんだけど、うん、この、 あの3代目かな、3代目がこう継ぐ時に、うん、もう自分でもう一回ね行列を作りたいなっていう思いもあったんで、もうその秘伝のタレ、まあ、お父さんまでこうずっと譲り受けてる作り方をもう一回こう見直しながら、もう見直したけど伝承してるんですけど、
はい、
でもチャーシューを作ることに決めはったんですよね。
なるほど。
でもすごい美味しくてもうびっくりするんですよ。でその場でもちょっと食べれるんですよ、食べれたんですよ当時。当時ね、
どういう風に食べるか、
あ、ね、チャーシュー丼みたいになって、
え、
食べさせてもらえた。
イートインやん。
その中で食べれたんです、少しね、ちょっとしたスペースがあって、もうそれが美味しくて、で私ほら脂身苦手でしょ、
はいはいはい、
だから脂身を苦手な人は油のないとこばっかりにしてくれはったんですよ。
またわがまま言うと
るな。いや、あの油が好きって人もいるんです。だからこう聞いて、
まあ、なるほど、
あ、じゃあ油ない方にしましょうか、ある方に。
言
う
てくれはんの。
言うてくれはんの。
またこれ心に刺さったやろ
う
な。
いや、もうすっごい。でね、で面白いのがその同じ材料で、ね、たまり醤油使うんですけどね、はい、たまり醤油も同じとこで同じの仕入れて同じような時間を煮込んで、うん、もう お父さんもその人も作るわけですよ、
はいはい、
でも全然味変わるんですって。
もうそうなんで、
なんでだと思います。まあこれクイズではないんですよ。
うん、なんでか、
うん、もう別にクイズじゃないので答えてほしくもないんです。
あのおかしいや、 いやいやいや、巻き戻して聞いて、なんでやと思いますって聞いておいて。い
や、聞いてるんです。だからなんでやと思います、なんでやろって言ってくれたらそれでいいんですよ。
なんでやろ、
あのね、うん、あの気象、
きあえ
その人の気象、
そっち、そう、天気じゃなくて、
そうなんです、その人の気象で味変わるんですって。
せっかちとか、
そう、そういうこと、
のんびりさんとか、
そう、だから気象だけしか違わへんって言ったんです。もう親父と自分は材料も作り方も、
まあ、なー、そうか、
物理学的にはもう全部、
いや、そうね、
一緒にしたはずやと、
うん、
それが気象だけが違うからかな、もうそれしか考えられへん。
それをさ、
うん、
その親父の味になれへんって言うてはんの、それか俺の味は俺の味でいいやろって言うてはんの。
俺はの味は俺の味でいいし、俺の方が美味しいしと思ってはります。
あ、なるほど。でも超えてきたわけじゃなくて気象の違いで出た味やってこと、
うん、そうなんです。だって超えたものは何も物理的にはないんですもん。だいい肉を使ってるとか、 なんかいい醤油に変えたとか、煮込み時間を変えたとか、うんうんうん、何もないんです。
まあ、なるほどな、
うん、でも私はこれはちょっと不思議なんですけど、物理的に説明できないんやけど、なんで？
でもさ、
うん、
そのなんていうか気象ってジャストじゃないかもしれんけど、
うんうん、
何作ってもその人っぽくなるってあるやん。
あ、
それあるよね。
原田さんもなんか何でも餃子みたいになりますもんね。
ちょっと待ってくれるかな、俺の料理
何でも餃子みたいになるじゃないですか。なんかあったら短くというか細かく切って、
ま
あ、なんか包んでますもん。
そうや、
うん、
だから細かく切って包むのが好きや。
そういう、
いや、出ちゃうね、
出ちゃうね、
出ちゃう、
うんうんうん、そういうことでしょ。だから
そう、
うん、わかりますよ。
なんか木を切るとかでも出んね、うん
う
ん、
細かく切るんですか。
細かく切りたくなんね。
あかんや、なんでそんな細かく切ってるんですか。
細かく切ると可愛いなと思うねな。
用途があるからね。でも
じゃあ分かってるやん、分かってる、うんうん、だけど、うん、好きがあれば細かく切りたいってなるわけ。
でもそういうことですよ。
そう、多分ね、
だから多分材料同じやのに、
うん、
に
ある
ん
と思う。
なんで味が違うのっていうのは、うん、結局そういうことなんですよ。
なんとなく分かるな、うんうんうん、可能性あるよね、
うん、でもなんか作り手でこんな風に変わんやなっていうのは、まあ、私お父さんの味を食べたことなかったんですけど。
そうかそうか、でもすでに美味しかったもんね、3代目ね。
そうなんです、坂田真一さんの、
坂田真一さんね、お店の名前は肉の坂田やった。
そうなんですよ。
そして今もうないと。
ない んです。
ないけど、
でもね、なんかね、車ででもね、チャーシュー売りに行ったりしたはったから、車に乗せて ね、だからもしかそれはしたはんのちゃうんかなと思うんですけど、わからないです。だから
まあ皆さん、チャーシュー丼の酒田とか、
うん、
ね、うん、
なんかそんなん分かったらね、
あったら、
まあ、何かご不幸があったのかもしれない、分からないですよ、分からないんですけど、もう今はなかったんですよね。
あ、そう、うん、ショックやな、
うん、
美味しいものの話を聞いて食べれない、
そうなんですでまあ、私もね、なんか締めるときは言ってくださいっていう約束もそんなした覚えもないしね。
いや、まあ、
そりゃそんなそね、あの言わへんのも普通やねんけども、うん、まあちょっとえーっていう感じですよね。
まあな、ドキュメンタリーやからな、
うん、
もう本当に
そうなんです。
あったよって
、はい、
バス停教えてください。
はい、出雲寺橋です。
やっぱりそうやな、出雲寺橋な、はい、もうまあなんか島根、出雲大社かみたいなとこで、うん、
出雲の国言われてましたからね。
出雲には出た人いるかもしれませんね、
うんうん、
わかりました。新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス出雲寺橋停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、本当にバンドブームの時に、
うん、
僕見に行ったことがあってね、
はい、
めちゃくちゃ印象的だったんですよ、
うんうん、
ザ・ピーズで肉の歌。本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。もうね、
うん、
バンドブーム全開で、
そうですね、なんか日本のパンクみたいな感じですね。
はい、肉の歌歌ってるわ肉食う歌ってるわと思って、まあね、笑っちゃいましたけども、懐かしかったです。お送りしたのはザ・ピーズで肉の歌でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、お便り来てます。
あ、そう、
はい、大輝のパパさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。原田さん、真子編集長、こんにちは。
こんにちは。
僕はアンソロジーの中でナンバー2という曲を聞きたいのでリクエストします。
お、
もうこれめがけてきてますね。
あ、お前な、
ライブ中にこの曲で興奮して財布を落としても気づかなかった話は前にも書きましたがそのくらいインパクトのある曲だと思うのでぜひかけてください。
うわ、嬉しいね。
わかります、インパクトバリバリあります。
あ、本当ですか。
これはすごいです。
何がですか。
いや、あのね、これがわーってかかったらもうめちゃめちゃ会場盛り上がるんですよ。でもうわーってなって、でようこの後なんかラスト1曲みたいなこと言わはるので、うん、みんなもうっていう声がなんかすごい盛り上がった途端に、あと1曲なみたいな感じになってますよ。
それセットリストが上手なんよね。
そうやね、きっとね、
う
ん、
いい感じ、
うん、
そうですか、
うん、
なんやろな、 大事な曲ですね、そういう意味で、
うんうんうんうん、
仕事してくれる、そのライブの時にさ、
うんうんうん、
でまあ、あの聞いていただいたらいいんじゃないかしら、
まずはね、まずは聞いてください、はい、
もうあの福島炸裂でございます。
サイドギターの、
はい、
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田裕之、アルバムアンソロジーからナンバー2。してますね。
こってりなことないわ。
なかなかの。
いやまあそうです。うん、まあ突っ込みどころ満載ですけどね。
はいはいはいはい。
お前ナンバーワン思考やんけって。
ほんまに。
俺に対する、
ね。それは言いたいですね。
な。
うんうん。うん、
まあだから僕が本当に支えてもらった人の歌なんです。
うん、なるほどなるほど。
基本的に、うんうんうん、そのかその人たちに。成り変わって歌ったって、
うんうんうんうん、
だから2番手ってちょっと美学ないとやっていけないんですよ。
そうなんですか、
っていう印象なんです僕は。
まあ原田さんにとってはね。
そうなんです、
うん、
なんかこだわりがあって1番にならへんやなって思うんです、うんうん、
あえての2番、
そう、
うん、
なんか全部受け負ってくれるな、
それはあるかもしれません、
いうところあってね、うん、僕は違うタイプなので、うん、あのせめて歌おう、
うん、この曲はでもすごいかっこいいですね。
あ、そう、
うん、
よかった、
はい、
よかったです、うん、というわけでございまして、いい曲がレコーディングできて嬉しいなと思っておりますけれども、ライブでまたぜひ聴いていただきたいと思います、
はい、
お送りしたのは原田裕之のナンバー2でした。以上、原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
すっぴんきれい愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
まあ、完全に予備軍なんだなっていう感じですけれども、
う
ん、
本当にそう。
今日はですね、皆さんも、まあ、もうよくご存知というか、
うん、
何回かは聞いたよっていう方がおられるかもしれない方に来ていただいております、うん、はい、お名前お願いします。
山田理瀬です。よろしくお願いします。
やれよ
理瀬ちゃんです。
ふふ言わんで言わ理瀬ちゃん、理瀬ちゃんや。
そうなんですよ、
はい、どうも
こんにちは。
なんか
そうね、3月末でもうあのうちを卒業ね
なんかグループやったの君と。
そうなんです、ちょっとねグループでもありましたけれども、まあ、あのチーフやってくれてまして、もうあのちょっと自分で違うことするっていうことで
出たよ。
今しかできないこと。
何されるんですか。
何されるんですか。
カナダにワーキングホリデーに行こうかなと思ってます。
ワーホリに、はい、カナダに。
そうなんです、やっぱ今しかできないことっていうね。
いやもう今ちょっと打ち合わせでね、
うん、
そんなん困る、あんたやりたいことやれるもんだ、大間違いやでっていうさ。そういう会社やったらどうしようかと思ったけど、う
ん、それは本末転倒。本当に
ほんまにね、うん、やりたいことやったらいいと思いますってずっと言うてるのに社員が言うたら、うん、あかんって言うっていうね、
本当に
ことがあっては困ると思うんですけど、結構勇気がいる決断じゃない。でもなかった。
私自身はこうゆくゆくは世界でなんか住んでみたいなみたいなのがあったんで、うんうん、あの私の中ではグラデーションがあるのであれなんですけど、やっぱりしんこさんだったりこうみんなに言うときはこうバーンとリアクションはね、まあね、あったかなと思うんですけど、でもやっぱりしんこさんで初めて話したときにその反対とかは全くなく、じゃあどうしたらいいだろうの話にもう一言目からなったのがすごいありがたいなと思って。
やりたい言ってるから応援しかないですよね。
応援しかないな、
うん、だって自分でやりたいと思ってそれに行くっていいこと以外ないでしょ。
はい、
うん、いや本当にだからもうあのそういう、こう決断も自分でこうできて、うん、そういう向かって今行ってるっていうのはもう最高じゃないですかね。
いや、いい話やな、
うん、
まあそのそれはこれからのね、うん、出会いがあって、またなんていうのこんなんでしたよみたいなね報告も含めて来てほしいと思うんですけど、うん、今だからわかる、
うん、
なんかおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンみたいなこととか、うん、まあリセさんにとってのおっちゃんとおばちゃんみたいなところはね、
うんうんうん、
これ一応ほらなんていうの一個話していってよみたいなところがあるわけです。
そうです、その通り
です。そう
です
ね、
はい
うん
はい、
せっかくやったらちょっとラジオで話していって関わってきたんやしみたいな感じがちょっとあったということで、今日はゲストで来ていただいたというわけでございます。どうやろう。
あ、おっちゃんとおばちゃんは、
うん、
確かに中で作ってる立場の時は結局企業さんページに携わることが主に多かったんで、うん、そのなんか会社の中での働きやすさとか型とかなんかそういう視点のこと多かったんですけど、やっぱ離れて考えるとやっぱ第一特集の凄さっていうのはやっぱ感じるかなと思いますかね。
うんうんうん、
というのもやっぱその自分の人生考える時に、まあ、大きい決断をするとかになったとしても、まあ、本当にいろんな考え方でこう自分のキャリアを歩んできた人がいるっていう参考になるものがいっぱいあって、うんうんうん、でかつ私はちょっといずれ海外に行きたいなっていうのがぼんやりあったから、あこの人もやっぱり行ってるわみたいな、こうなんか自己肯定感になるというか、この人もやっぱ行ってるやんみたいな、すごいと思ってる人大体海外行ってるわみたいな感じがなんか自分の中でヒントに、まあ、知らず知らずのうちになってたのかなっていうのは思いますかね。
なるほどね。
いろんなところを自分のこうすごいヒントになる人が多くて、なんかなかなか自分が好きなものに巡り合えなかったけど、なんかあこれぐらいの年で見つかることってあるんやっていうのにすごい敏感に反応する人もいるし、
うんうんうん、
まあ、いろいろですけどね。
第一特集ってその、うん、まあその号で一人の、うん、まあ、反省みたいなのが一回語られてるんですもんね。
そうです。
なるほどなるほど。だから逆にそこでボディーブローみたいに自分の中に溜まっていってんだよな。なんかやるぞっていう、やるときはやらなあかんっていうのが。
でもそうやってなんかこう自分の中にこうなんかね蓄積されて、それがちゃんとこうあ自分もこうしようみたいなことが選べるっていうのはすごい理想かなと思いますよね。
そうやと思います。それを後押ししてくれる環境も含めてやけど、
うん、
本当に素晴らしいな。
だからまああの何て言うんでしょう、そういうその、まあ、働いている場所がたまたまそういうことを、まあ、こう話をしている本を作っている場所だったので、まあ、いいですよね。働きながらそういうこともあったからよかったなって、それはよかったなってすごい思うんですよね。
それは、
うん、
その炎上さんにとっても、
うん、
嬉しいことなんですか。
めちゃくちゃ嬉しい。
こう関わっている社員さんから内的な自分の衝動とか欲求っていうことに対して整理されて決断報告があるわけやん。
そうそうそうそうそう。でそれがいろんな決断があるし、
うんうんうん、
もちろんこううちの中でねいろんな決断をしてくれる人もいっぱいいるし、まあ、いろいろなんですけど、まあ、自分がやりたいことを 選択できてるっていうことが大事やったんでしょ思うんですよ。みんなできひんから、そこが何かのこう足かせがあって、はい、いろいろあるじゃないですか。こうしたいけどなんかこう、あ、なんかあかんわって思ってやめる理由っていっぱいあるでしょ。
そうやな、
たくさんあるでしょ。しかもだからこう選べていけることがまずすごい、ね、絶対、うん、そこですよ。
リスナーもだんだん正座し始め
てる。いやいやいやいやいや、そうですよ。だから本当にそれが何であろうとね、
そうやな、
自分がいいと思ってるところをちゃんと
できる。そのさ、なんとなくごめんね、その仕事の話も聞きたかったんやけど、うん、そのなんとなく自分の中で海外行きたいなと思ってることと、よし行こうっていうその際では何が起こったの？なんか
際はあのもうすぐ30歳になるっていうタイミングですかね。
なるほど、
うん、
なるほどなるほど。
で行くならもう今しかないかなって、まあ、だから粘りに粘って今が来たって感じですかね。
なるほどね、
うん、でそれももうそのまんま、その最初に言うたからね、そのまんま今言ったまんまを私最初に聞いたんですよ。
そうか言って、
うん、そうかと
分かった、私は何してあげたいの、
うん、そうそうそうそうそうそう。
めっちゃ面白いじゃないですか。
いやいや、でもやっぱりね、すごいいいことですよ。みんなそれができひんから、結構多分
リスナーの人みんな理性の応援をしてるわ今。
そうよそうよ、そりゃそうよ、
ありがとうございます。
頑張ってと思ってると思うな、うん、
本当にそう本当にそう、
ね、カナダのどこに行くんですか？
トロントっていう。
あ、トロントへ行くんですか、うん、いや
でも仲も無理やりえいって行く感じで、うん、特に何も英語も喋れるわけでも何でもなく、まだ決まってないことも多いので不安なんですけど、まあ、とりあえず行ってみることに意味があるかなと。
私はそう思う、うん、絶対。いや本当になんか準備ができてへんからとか何々やから、 いっぱいあるんですよ、本当に行かへん理由は、
うん、
行きたい、
ね、
行か
へん理由、
本当そうですよ、ね、うん、A ね、うん、だからもういいと思いますよ。
そうかそうか、
うん、
なるほどね、
うん、
おっちゃんとおばちゃんをこう作ってた人がそれをやってくれるっていうのはやっぱり、うん、
一つね、
一つ大きなことかもしれないよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
その人が好きなやりたいと思うことって別に何でもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
リセダの場合は海外に行きたかったね、一回行ってみたかったっていうことやったけど、人によっていろいろやから、それがねうまく、それは働き方なのかもしれんし、うんうん、分からないですよ、いろんな。でもそれがちょっとちゃんと正直に忠実に目指せるかっていうことが一番大事かと。
なるほど、
思います、私は。
わかりました、はい、働くみたいなことって、はい、やっぱりそのこの会社でこれを作っておっちゃんとおばちゃんやってたことですごく変わりましたか、働くっていうことに対する考え方が。
そうですね、私がおっちゃんとおばちゃんに関わるようにその社員として入っては社会人としては2年目の年からなんで、うん、
はいはいはい、
正直もう働くとはが分からないまま目の前のことを一生懸命やってたら今になったみたいな感じあるので、うん、はいはい、なんか働くについて変わったっていうよりも働くについての考え方がどんどんこう出来上がっていったみたいな感じがすごくあって。
なるほどね、じゃあもうおじおばサラブレッドが、
そうですね、
いいかはるね。
結構サラブレッド、そうかもしれない。
な、
本当にそう。うん、
だから、
う
ん、大学出て、
うん、
働くの右も左も分からへん状態から、
うん、
働くとはっていうフリーマガジンを一生懸命作って、
うん、
でまあ一つ目の決断をね、まあ一つ目とか二つ目なのか分かんないけど、うん、するっていうことなのかなと思いますね。
またこれからいろいろとね、自分の岐路に立つ時がある
んで、あるでしょうね。うん、そうですか、なんか親戚のおじさんみたいな気持ちになってきました。頑張って、
ありがとうございます、
ね、というわけでございまして、
あの、はい、
なんとなくリスナーも含めてリセちゃん行ってらっしゃいの会になってしまいました。
そうなんですよ、いやもうこれはちゃんとやっぱりね、あのよくね、私もあのリセちゃんの話をしていたし、
はいはい、
そしてリセちゃんもここに来てくれていたし、
なるほど、
やっぱちょっと ね、あ、じゃあ行ってらっしゃいということを、うん、になんかなったらいいなと思ってるので、まあ、
じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言。
はい、
一言、
はい、
サウンド版半径 500m めちゃくちゃ面白いのでこれからもいっぱい聞いてください。私も聞きます。
優等生優等生、
最高じゃないですか。
はい、めちゃめちゃ優等生、
わかりました。最後にお名前お願いします。
山田理瀬でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。サウンド版半径
500m 今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、
うん、
リセさんからのリクエストです、うん、
はい、
モーニング娘。で I wish。
本当はどこで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうね、
うんうん、
モーニング娘。大ファンらしくて。
そうなんですよね。
推し活。
そう、すごかったですからね。本当にリゼちゃんの推し活はすごかった。
まあここからもいろいろ学んでるんでしょうね。ね、励まされたり、
うん、元気が出る曲や歌ったんでね。
わかりました、お送りしたのはモーニング娘。で I wish でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を教えてください。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ありがとうございます。
どうもようこそ。
1ヶ月ぶりでございます。
そしてもう一方。
はい、はい、トヨタカローラ京都の上村敦樹です。
はい、敦樹ちゃんようこそ。
もうね、落語家のお弟子さんみたいな人、
はい、今日はねちょっと弟子を一人連れてきましたよ、うん、
本当にね、あの、
は
い、トヨタカローラ京都の言い方が、はい、落語家みたいなお師匠さんがいるせいで、はい、せっかく来たのにな。
あの1年後は1年後はこうなってますからね。
何が
敦樹ちゃんもあの言い方が、
うん、あのね、何を受け継ぐ言うてそんなとこ受け継がんでよろしいの。
ね、ね、うん、ね、こんな可愛い、ね、
上村敦樹ちゃん、
はい、そうなんです。
よろしくお願いします、はい、
よろしくです。
上村さん、あの僕と一緒の企画、うん、企画室というところでね、うん、あのお仕事一緒にさせてもらってるんですけども、うん、今日はあの、うん、ぜひね、あのこれから出てほしいなと思って、
うん、ラジオに、
はい、連れてきました。
バンバン、
うわ嬉しい、ま
あ、バンバンかどうかは
これね、多分田中さんの中の個人的な、あつきちゃん全然関係ないねんか、うん、田中さんの中のせめぎ合いがあんねん。
連れてきたいけど、
連れてきたいけど、うん、俺も喋りたい。
そうそうそう、目立たれてもみたいな、う
ん、あんまりそっち人気出ても
困る、うん、だからちょっと目が出ると潰されるそこ注意して。
怖いです、
ほんまに。だから今日もね、あのほんまテレビとちゃうから見せてあげられへんけど、うんうん、かわいらしい、かわいらしいよ。
かわいい格好してあります、
う
ん、
ほらもうローソンの昔の店員みたいなシャツ
ストライプがね、
ストライプが
なんか縦のね、白とブルーの。
そう、炎上進行が嫉妬して、うん、やっぱりストライプちゃう私わけの分からへん前室の打ち合わせ。
来週ストライプにします。私もその感じで行きたいと思います。
そう、はい、ということで企画室から、あつきちゃんが来てくださいましたけども、
はい、
ヘビーリスナーの方はいろいろと、
うん、
トヨタカローラ京都でモモというね、
はい、
スペースでね、はい、いろんなことやった時代に、
やりました、
あの時にもおられた。
そうですね、
ということでね、付き合い古いんです僕らは。
そうなんですよね。あずきちゃん写真撮るのうまいから。
あ、そう、
いろいろインスタとかも上げてくださってますよね。
そうなんです、そうなんです。
なるほど、
うん、
そのあずきちゃんが今回ですね、
はい、
今回出る半径 500m で、
はい、85号、
85号、
おめでとうございます。はい、もうね、うん、明日明後日ぐらいから、うん、
皆さんの手元に、ね、はい、届き出すという、うん、
じゃないかなと思うんですけども、はい、いつもトヨタカローラ京都のページ、うん、いただいているんですけどもですね、はい、この号からですねちょっと紙面をガラッと変えまして、
はい、
カラーズというコーナーを始めていきます。
そうです、
はい、このページを担当してくれるのが上村さんなんですね、
う
ん、
すごいね、
はい、
緊張します。
緊張してる、はい。まだカチカチなんだ。
カチカチ。
もうなんかちょっともうなんかね、はい、ちょっとドキドキして。
ドキドキしてる。
ドキドキして。
とってもドキドキです。
でもこのね、うん、あの開いてもらったすぐ右上にあずきちゃんが載ってるんですけど。
なんとこれもう表紙開いたページ。
そうなんです。
どうしましょう。
ね、だから一番最初に出てくる人やな。
そうです。ほんまや。
ほんまに。今回トップバッター。
でもこれは気に入ったはんやんね、は
い、
この顔は。
すごい気に入ってます。ちょっと
気づきました。
何がですか？
僕どこにも映ってないんですよ。
ほんまや。
もうさ、せめぎ合いがすごい。そんなこと気づかんでもええやん。
ほんまに。
だけど、いや、あれ俺映ってへん。自分で企画しといて、ちょっと寂しになった田中さん。
迷子迷子映ってたのに、イラスト
が。イラストかどっちかでいたのに。
出てないんですよ。
出てない。
そうや、ほんまや。
ほんまやわ。
すいません。
は
い。高さんすいません。
いやいいですよ。
これだからうまくいったらこれも潰されるわ。俺出た方がええんちゃうか言い出す田中さんがな。
いやもうでもあのあつきちゃんがね、うん、もういろんなあの店舗のいろんなエンジニアの方とかいろんな方いらっしゃるじゃないですか。うんうん、その方にインタビューをねしてくださってるんです。
これはじゃあ社内で、うん、結局企画室の方が来て、うん、そのいろんな活躍してる人にこうインタビューするっていう、それが記事になっていくってこと。
そうです、
そうそうそうそうそうそう、あの社内のね、あの頑張ってる皆さんをちょっと紹介したいなと思いましてね。
そうなんですよ。
でそのインタビューに上村さんが行ってくれる。
なるほど、
ね、うん、そうなんですよ。
もうこれじゃあ今回載ってるのは1回目のインタビューだったんですか、
うん、はい、第1回目です。
そっちの緊張がすごかったじゃ
ないですか。そうなんです。
緊張した、
はい、とっても
そしてあれな、同じ会社とはいえ、うん、あんまり面識ない人とかと喋らなあかんですか。
今回はあの一緒の建物で働いてる方
なので
、
じゃあそれは知ってるけど、はい、改めて聞くっていうこと、は
い、だからリードしてくださって、この今回はね円町店のエンジニアの木村さんっていう方なんですけど、
はいはい、
木村隼人さん、
いい写真ですわ。
そうなんですよ。だからこの方まだね、2年目でしたっけ、はい、だからあの敦貴ちゃんすごく先輩やからこう見守ったあたりずっとあのあどうかな木村くん、いい感じであの働けてるかなっていうのをずっとね、ちょっとこう檻に触れてこうちょっと目にするたびに見守った、
気にかけて
た。
そうです、そうです、お姉さんしてました。
お姉さんとして、
ね、でもこう、あ、こういうことができるようになったはる、こういうことができるようになったはるっていうのをこうね、いろいろ気づいて、その時インタビューで聞いてくれはったんです。
ほんのちょっとお姉ちゃん冥利に尽きるじゃない。
はい、
なあ、あんたこれもできるようになったし言うとき、
いやいや、そんな、でもあの、うん、成長を見守れて嬉しいなと。
嬉しいと、
はい、そうやね。でもそういう感じでした。本当にちょっとね、お姉さんがインタビューしてる感じのいい感じの。
なるほどね、うん、僕あんまり分からへんねんけど、うん、そのとこの方はエンジニアさんやし、もう詳しい詳しいんでしょ、車のこと。
そうですね。
上村さんも詳しいの車に。
私ですか、田中さんどうですか。
まあそこはあの、まあこれね、師弟関係ということで、まあ、僕がこうなんで、うん、彼女もそうなんですよ。
違う違う、おうおう、分かるかい。まあヘビーリスナーは分かる。ほぼ詳しないな。分かるけど今ので、うんうん、なんでかって言ったら、うんうん、あの上村さん多分気づいてると思うけど、うん、ほぼボッチャのこと言ってるの。
なるほど、う
ん、だから今回ね、ここ上村さん投入はあのいいよ、
うん、
完全にエンジニアの話とかも聞けるからね。
そうですよ、うん、
上村さんが会社の話と車の話をすると思ったら大間違いですからね。
偉いの選んできた。
そうなんで僕が彼女を投入したかっていう、
ね、ほんまや。なるほどなるほど。
より関係ない話をしていくためですからね。
そう、恐ろしい。恐ろしい。まあええよ、はい、カフェで喋ってるだけないし。
そうなんです、
全然いいですよ。なるほど。
あのね、あの僕からの目線だけじゃなくて、うん、あの上村さんから見たカローラ京都っていうのもね、うん、あの伝えてくれるんじゃないかなっていうのと、上村さんから見た田中を伝えていってくれるんじゃないかなと思う。
まあそれはさ、ほぼ伝えんでもええわ。と思うけどね。そのさ、上村さん今回インタビューしてみて、なんかその自分の会社のことやけど、うん、へーとかさ、なんか発見があるもんですか。
発見ですか。うん、あでもあのどういうふうに思ってるかっていうのを本人から聞けるの、うん、なかなかそういう機会ってないので、はいはい、なんかあのあすもっと頑張ってとなんか。応援したくなるようなふうに思ったので、
な
かなかエンジニアの方、特にエンジニアの方は
お話しする機会が少ないので、うん、
なるほど、
なんかそういうのはあって嬉しかったなっていうのは思います。なるほど、
ね、改めて聞いたから、例えばもういつか自分も後輩に優しいエンジニアになりたいとかね、うんうんうんうん、あ、そんな思ってたんやなんてね、はい、いうことが分かったりとか、わかりますよ、うん、そうですよ、
結構でもそうか、そのエンジニアっていう職の人たちの中のチームワークとか、うん、先輩後輩感とかが聞けたってことね、
うん、そうですね、
なるほどなるほど、それは結構面白いね、
面白いですよ、
やっぱり店舗によっていろんなやり方もあると思うので、違うと思うので、またそれもこれから
見えてくる、
分かったらいいなと思って、
うん、すごいでしょ、
いやいいよ、
いいよ、
燃えているよ、
ね、
うん、燃えている、うん、打倒田中に燃えている、
まああのね、温かくね、
余裕があるな、余裕があるぞ、ちゃうで、あのね、田中さん、うん、やっぱりね、ひいきっていうのがあるわけよ、うん、これやばいよ、
大丈夫
大丈夫、
僕には今まで培ってきた田中ファンの皆さん、うん、
でも田中ファンはすごいすごいと思います、
ほんまですか、
はい、あの、
うん、豆乳のね、
実はあの、ね、前回お話しさせてもらったカフェ、
うんうんうん、
もう行ってたもんね、
その時にあの現場のスタッフとしてちょっと入ってもらってたのが、はい、彼女なんですね、
なじきちゃん、お会いさせていただきました、うん、田中ファンの皆様に、
いや、そうなんや、
じゃあ実在するんやね、
そうですね、
実在
いらっしゃいました、
お便り全部田中本人じゃないかって疑惑があったけどね
ありましたね最初、うん、
あったけど、はい、本当にやったよね、
また田中さんの、田中さんの、
ほんまですか、
は
い、すごいいっぱい来られました、
そう、そうなん、ありが、皆さんありがとうございます、
ありがとうございます、あの、その中の、その中の人が、うん、あの田中さんのラジオ面白いですって、
田中さんのラジオ、
あの、リスナーの皆さんにそれだけ提示せよ、あの、これは田中さんのラジオではない、ね、それは言うとかんとあかんもんね、本当にもうリスナーも勘違いするぐらい、
そうなんですよ、いやいや最近よく言われます、
そうですね、うん、はい、というわけで上村さんのラジオに、
うん、
私の
なるようにね、
なるように、全面バックアップ
で
本当に
今後応援していきたいと思います、はい、
リスナーの皆さんよろしくお願いします、
ぜひともですね、半径 500m 最新号1ページ開いたところに上村さんもおられるし、その記事もあるので読んでいただきたいなと思います、うん、
はい、
お時間が来てしまいました、もう一度名前お願いします、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます、
そしてもう一方、
はい、トヨタカローラ京都の上村です、
どうもありがとうございました、落語家の2人に来ていただきましたまたお越しください、
ありがとうございました、
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです、今日は炎上進行が担当します、4月の終わりに、思わぬ出来事がありまして、ちょっとご紹介したいと思うんですが、常々あの仲良くしている、おうどん屋さんがあるんですけど、そちらのニューヨーク支店が、あるんですね、そのニューヨーク支店の、ま、常連のミュージシャンがいまして、その方が、ニューヨーク支店の、ま、オーナーが亡くなったということで、そのお墓が京都の左京区にあるので、訪ねてこられた、で私おうどん屋さんとすごく仲良くしてたので、そのミュージシャンがちょっとお墓参りに法然に来るよっていうことを言ってくださり、私ご一緒させてもらえる機会がありました。で、お会いしたんですけど、実はパティ・スミスさんなんですね。ちょうどポエトリーリーディングで、広島とかそれから京都とかそれから東京とかかな、回っておられた時でもあったので、私それをちょうどロームシアターのサウスホールに聞きに行った後でもあったので、すごく驚いたんですけど、まさかお会いできると思わなくて、朝のね8時ぐらいにそのお知らせが来て、私も9時からお会いするのの1時間の間に翻訳ソフトを使って 自分の思いの丈を、あなたのことが、どんなに好きかとか、あなたの昔のボーイフレンドとの、あの刺繍を探し求めて歩いていることとか、それから、そのミュージシャンと一緒にポエトリーリーディングされた、レコードを大事に持っているとか、そういうこともいっぱい書いて、お渡ししたんですね。で、そのニューヨーク支店の、ミキオさんっていうオーナーとは、パティ・スミスさんは本当に仲のいいお友達で、お墓参りをする時にね一緒にしたんですけど、忘れられないのが、ね、お墓にね、投げキスを2回されたんですね。チュチュって本当に愛情を込めて、なさってた。でちょっとだけお辞儀されて、でそれからまたちょっとハミングしながら骨院を歩いていかれたのを思い出してるんですけど、なんか大好きな友人にこういろいろなこうアプローチの仕方があると思うんですけどね、私はその初めてでした。そのお墓に本当に深い投げキスを2回されたっていうのは、まあ、外国人の方なのでよくされるのかもしれませんけれども、まあ、私はすごくその深い愛情と、なんかこう優しさと、なんかこう慈しみみたいな、そういうものをすごい感じましたね。その後少しなんか一緒に歩く機会があって、ゆっくりとあんまりお話もできなかったんですけど、私が英語を話せないので、でもなんかこうゆっくりとした時間を15分ぐらい骨に歩きながら持てたっていうのは、私の中で本当に宝物だなと思います。私の大好きなパティ・スミスさんの曲をかけたいと思います。エイプリルフール。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
例えば創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
かっこいいな。
もうかっこよかった
というか、パティ・スミスさんと一緒にあなたは腕を組んで、
はい、腕は組んでません、ちょっと手をつないで、
手をつないで、はい、そして鼻歌を横で聞いて
あなたハミングね、
ハミングを、
はい、聞きながら、
何の曲ですかって聞かなかったんですか。
聞きたかったんですけど、うん、もう喋れなかったです。
喋れない、緊張して、
本当に緊張して、
でもとにかく翻訳ソフトで、もう翻訳ソフトの優秀だったことを祈る。
いや本当にね、
本当に良かったね。
やっぱお友達を思う気持ちってすごいなと思いました。いや投げキ
スはちょっと感動したな。
はい、
ぜひ僕も真似しようかな。
いや私は真似することにしてるんです
ね、うん、もうかぶれてると言われても、
はい、いいんです。
それでいきますかね。
はい、
はいはい、分かりました。本日もありがとうございました。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとぼちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。半径 5m という炎上さんがもう一つ出しているフリーマガジンも希望の方メッセージに書き添えておいてください、
はい、
書き添えておいてください、お送りくださる方、プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに、プレゼント希望でない方のメッセージもいつもお待ちしています、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500 @kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。